漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
本日はユナイテッドシネマ新潟よりお送りいたします。ユナイテッドシネマでバトルシップを見ました。さてそれでは我々はこれからサイゼリアで注文をいたします。一体何を注文するでしょう。今日はなんかえらい混んでて、だけど禁煙の方はすごいスカスカです。はい、お願いします。ミルクアイスのせシナモンフォッカチオとドリンクお願いします。
はい、ありがとうございます。
ではイタリアンプリンとドリンクお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでミルクアイスのせシナモンフォッカチオ、まあここはね今チョコベリームースとミルクジェラートの盛り合わせ399円が最高峰メニュー、あとプリンとティラミスの盛り合わせ、ちょっとねまあそれでもいいような気もするんだけど、俺は特にここではミルクアイスのせシナモンフォッカチオが一番好きなのでこれにしました。
僕はあの値段的にはこの生チョコレートクリームケーキ、生チョコレートケーキ299円でもいいんですけれど、質的にこのイタリアンプリンが好きなのでイタリアンプリンにさせていただきました。
もうここは値段は関係なく、いや面白かったらもう前回もねあのテントハウスの時にミルクアイスのせシナモンフォッカチオを食べた気がするんだけど、
何回か前の聞き直したら俺好きだったらイタリアンプリン2つ食うっていう話になってたんでだったら今回は2つはいかないですけど、
そうだね、まあでもね今回有利なのはトランスフォーマーを期待して見に来たっていうのがあるからはるかに面白かったので度肝を抜かれてしまった。
そうですね、そこでまあこれで選ばせていただきますか。
じゃあまあちょっとドリンクを取っていきましょう。ということでですね、今日はねここを見る前にシネウィンドで国道20号線を見たので、その前からね飲み物をあんま飲まないようにしてて、だからものすごい喉渇いたんだ。
あ、俺も仕事終わってほとんどもう食わずに来たんで。
しかもね国道20号線も開始5分くらいちょっとね、事故渋滞があって遅れちゃって、でもすごい面白かったけど、まあ、でもあんまり場面ちょっと見逃すぐらいそんなにリスクにならない作りの映画だったので見てよかったな。今日しか見るチャンスがなかったのでとても良かったです。
あれはビデオ化にならないんですか。
ビデオにならないってこの前歌丸さんが言ってたから、あ、じゃあ絶対見ようと思って。サウダージもなんないそうだから行った方がいいよ絶対。
そうですね。まあちょっと
シネマハスラー1位
滑りにシネウィンドウに行ってみようかと。
ということでバトルシップでしたが、ね、
まあストーリー簡単に言うと、なんか地球に近い惑星を見つけてそこになんかビーコンを送って、うん、あのそこに生物がいるのかとか調べてたら、あの UFO が
降ってきて、そうなの、電磁波をなんか強烈なビアってレーザー光線みたいの、
ね、あれがなんかビーコンプロジェクトなんとかっていうので、
よく分かんなかった、なんか有効的なメッセージでも送ったのかと思った。
なんかあそこら辺はよく分からないですよね。なんか、うん、まあ特にでも気にする必要もなくて、
あそこでもねすごいグラフィックとか綺麗な感じで作ったんだけど、字幕がややこしいから、字幕ばっか見て映像が楽しめない。
そうなんですよね、あれ吹き替えで見たいなと。
そう、吹き替えで見ればよかったなって思った。
吹き替えが何なのはあれなんですよね、一人土屋アンナが吹き替えやってるんでそうなんか
あの黒人の女かな。
そうです、そうです。
あ、それとも彼女、
いや黒人の、あの
黒人兵の女、
それが土屋アンナなんでがっくりしちゃって
そうだね、
まあ、それであの侵略型んなんか、
そうしたらとんでもない宇宙人が、あの凶暴なね、
戦艦みたいな感じ、
全く友好的じゃない宇宙人がやってきちゃった、
でそれがなんかちょうど軍隊の 世界的な軍隊 の, あの
そうそうそう、なんかアメリカがまあ中心で、自衛隊とオーストラリアと、あとどっかいたよね、なんか
5つの国がなんか演習をやるっていう、ちょうどその
真っ只中にね、
海軍のでやってる最中に、
はい、ありがとうございます。
あ、どうも。
はい、はい、ありがとうございます。
ハワイで訓練中にそこに出くわすっていう話なんですけど、
そこに宇宙人のとんでもないバトルシップなのかな、
なんか全体的にバリアして、あの戦える船が3隻しかなくなるっていう設定で、
あそこよく分かんなかったんだよね。なんであの浅野忠信の自衛隊と主人公の船と他のにもいっぱい戦艦いたのにね、
あそれが全部バリアから離れてて、
でもハワイの島はすっぽりその中に貼ってあったんでしょ。
そうなんですね。だからそのバリアの範囲がよく分からないんです
よ、ね、位置関係がよく分かんなかった。
あれが本当によく分かんなくて、
そうだからてっきりあのバリアの外にあるレーダーを攻撃しなきゃいけないのかなって思って、
そしたら全然それも
そう、
なんかあれ思ったんですけれど本当に位置が分からないですよね。
そうなんだよね。
今やられた船はどの船だったかっていうのが最初分からないんですよ、ね、最初の方ね。
そう、あとね、面白いところでもあるんだけど、その地球に突っ込んできて宇宙人のまるで隕石のようなね、変態でガーッと地球に突っ込んでくるんだけど、そのうち1個が人工衛星に当たってぶっ壊れちゃうんだよね、それが通信用のなんだ宇宙船で、それがないと自分の星援軍を呼べないから、で地球 の, その通信基地のあるハワイの島をの争奪戦になっちゃ う,
そうです、
ね、硫黄島のようなね、
でまずそこまで行く前に、あの主人公のまず、あの兄弟の表し方っていうのが、
そこもねすごい最初ぐっと来て、最初の5分でこの映画好きになっちゃうんだよね。
あ、俺はですねちょっとあれ、あの
ブリトー事件、
ブリトー事件っていうのがありまして、あのバーでナンパしようとした女がなん
か、
うん、
まあ、とにかくまず主人公のが兄弟で、元々が主人公なんだけど、そいつがとんでもないボンクラなんだよね、
兄は海軍エリートで弟をなんとかしようとしてるんですけど、
そう
でそれをバーで一生懸命説得してるんですけれど、
お前もう26だろなんつってね、とんでもないバカだなつって、
したらあのすごいいい女が来て、あのナンパしてくるつってナンパしようとしたら、なんか、ブリトーが食べたいっていうことになって、
5分でちょっと出る、
5分で取ってくるって言って、あのスーパーに買いに行くんですけど、スーパーがちょうど閉まるんですよね、
コンビニみたいなとこだったよ、
でそこに忍び込んでブリトーを取ろうとするっていう、
天井裏から潜入しちゃう、
ただあれはですね、あのテレビで、日本のテレビでも何回も放映されたんですけれど、あの間抜けな強盗のなんかあの VTR と本当と同じカットで、
びっくり映像の、
あの海外の新スクープみたいなので、結構利用された映像をそのまま使ってるような感じだった
んで、あ、でもね、あそこね惜しいのがね、ああいう監視カメラなのにカメラが寄ったりするんだよねそれはないでしょうって思ったわ。
ただ落ちてくるところとかはあれ本当そのままであるんで、ああそこそうなのかっていう、そこを真似するのかっていう、
犯人にお金が行くといいね本当
ただ思ったんですけれど、その割になんか あいつ警察に捕まる割にお咎めがあんまりないですよね。
そうなんだよね、そんな犯罪歴のある人が海軍に入れるのかって思っちゃった。
で海軍入ってなんか何年経ったかもわからないもん、なんか
いきなりなんか大尉だかなんだかに出世してんだよね、しかもね最初ロン毛だったのにスポーツ狩りになってたから誰だかわかんなかった
しかもなんかみんなあいつバカだぜって言っときながらなんか、上の立場にいるっていう、なんか見ててよくわからないなこいつっていう ところはありますけど、
せっかく能力は優秀なのに君は出し方が間違ってるなんつってね、なんか優秀なのかよ、
そこを書くべきですよね。サッカーのシーンよりはなんかそういうところを書いて、
まあね、サッカーも伏線になってたけどね、浅野忠信を、まあ、にオーバーヘッドキックで顔を蹴られちゃう、
そこはあるんですけれど、でも優秀な優秀だって言ってる割に、今までの俺らが見た行動っていうのが全てそのバカやった行動じゃないですか。
そうだね。
だから全然説得力ないなと思って。
優秀さはまるで感じられなかったよね。コネで出世してんじゃねえかって思っちゃう。
でまあそれで。あの演習に行って、うん、そのエイリアンに行って出会う。
でもね、その前にほらあの海軍の演習の挨拶でさ、ずらって並ぶとこ遅刻していくんだけど、お兄ちゃんが、まあ、とにかく優秀で、挨拶代表で挨拶するんだよね、そこであの第二次大戦を戦ったかのようなおじいちゃんたちが並んでて、すごい敬意を表して、なんかもうああいう軍人がさビシッとしてるのを見るだけでさ、もう最近感動しちゃうんだよね。多分震災の時に自衛隊とか米軍がお友達作戦でやってくれたからかもしれないんだけど、
あそうですね。ただあれ多分あそこ湖の上ですよね、
うん、
まあ、そこもあれ
伏線になってるんだよ。上手なんだよね、とにかく描き方が。
そうですね、
まあ、下手なとこもあるんだけど、
かなりそこも目立ちますけれど、
うん、でもすごい少なくともね、トランスフォーマーの語り口に比べたら何倍もね、
全然見やすいですね、
優秀なんだよ。
でまずその演習中にエイリアンと遭遇して、うん、エイリアンがあの巨大なバリア張ってその3隻しか残んなくなって、主人公があのとりあえずその船に近づいて偵察しに行くじゃないですか、
うんうん、
でなんかゴムボートみたいなんでその宇宙船に行って触った瞬間になんかそれがすごい音を出して、あのすぐ近くにあったあの船のガラスがバーンって割れて、
そうだね、衝撃波みたいのを出してね、ドバーンっつってね、
の割にあれですよね、あいつらあんなに近く衝撃波で受けてるのに、うん、無傷っていうか、
そうなんかね、まあドラマのね物語上仕方ないとこなんだかもしんないけど、うん、常につきまとうのが初めからやめの問題が
本当そうですね
なんかさ宇宙人がまあすごいネタバレになっちゃうんだけど、こっちが一応その選手防衛なんだよね、攻撃受けたらやり返すっていうのを徹底してんだけど、でもそうでもないところもあって、あの金属ボールみたいなのは、ね、
戦争ボールみたいな
の、そうなんかバーンって放つと島の方行って、自動車と、バイパスの橋脚と、あとヘリコプターとか、空軍基地の兵器とかを破壊しまくるんだけど、だけど目の前にいる戦艦に対しては戦死防衛なんだよね。
そうなんですね、よくわかんないんですよね、あのボールの意味が、
うんうん、
であそこでちょっと、あピーターバーグってこういう人だよなと思ったのが、
うん、
あのソフトボール野球やってるじゃないですか、
うんうん、
でストライクって言った後に場面変わってあのボールがクシャーンってクローブつけるっていう、
うん
う
ね、うん、
あれってあの人ってピーターバーグっていう監督はああいうことを結構やるんですよ。
ほう、
あの最初のその最初に一番最初に撮ったドラマ、
うん、
映画があのベリーバッドウェディングっていう、もう笑えないブラックコメディの映画で、
あそうなんだ、
今回それも結構あるなと思ったのが、
うん、
義足の人が見てまあサイボーグだとか言う、あれはひどい面白いけどひどいと思ってる、
新勝者を露骨にギャグにしちゃうい
や結構だから、まあまあ、かんなんか思い込みすぎといえば思い込みすぎなんですけれど、うん、結構義手義足の人を長く撮るシーンがあるじゃないですか。
そうだね、主人公の彼女がなんかそういうところのスタッフなんだよね、うん、
あれも急でしたけどね、なんか
リハビリのスタッフみたいな、
まあ、あの彼女もどこにこれこいつこの主人公に惚れたのかがよくわからないんですけど、
しかも彼女もね結構まあ美人で色っぽいかもしれないんだけど、なんかゴツゴツした顔で、あんま日本人好みの可愛らしさが全然ないんだよね。
あの昔のシャーリーズ・テロンにちょっと似てるなって思って、
あそうかも、なんか本当プレイメイトに似そうな感じのちょっと怖い、
ちょっと怖いです、
ね、コアモテ美女だったよ。
で、まあ、なんだかんだって船が2隻沈んで、1つ兄貴が乗ってた船が、兄貴が死んじゃって、
兄貴死んじゃったけど、まあ、動きはするっていうような状況だよね。
で帰ってその警察に行った弟が帰ってきたら、うん、もうキャプテンがいなくて、あんたが一番偉いんだから、
階級の一番上のは誰だ、あなたですそ
したら兄貴と死んだ奴らの中、仇を取れとか言って突っ込もうとするんですよ。そしたら、浅野忠信が、長官やってる船が、あいつバカだなと言って、応戦するんですよね。そしたら、浅野忠信が乗ってた船の方が沈んじゃうんですよね。
簡単にやられちゃう。
で、沈んでる中、主人公無視して突っ込めとか言って、周りの奴らが、止めるんですよね、さすがにそれはっていう話にな
る。溺れてる人がいますよ、助けないんですかなんつって、
でそこで悩んで、旋回しろっつって助けるんですけれど、
そうすると敵も攻撃するのやめちゃう、
で、あそこで思うのは、そんなことをやるやつをいつまでもキャプテンにしとくなよって思いながら、
まあでも軍はそういう規律があるからね、階級が上だとしょうがないんだよ。
で、まあ浅野忠信の部を助けて、まあ、そこからどう戦うかっていう映画なんですけど、
そうでもね、本当この映画のいいところはね、通常兵器がね結構対抗しうるところなんだよね。
あ、そうですね、
そう、アホほど強くないっていう宇宙人が、人間手も足も出ませんよっていうのじゃなくて、そこが良かった、すごい良かった。
でも急にあのチェーンソーボールが来るとバランスが変わりますよね。その敵が撃ってくるミサイル攻撃っていうのが普通の兵器だとして、チェーンソーボールになるといきなり無敵なやつが船を沈めてるような
感じ。でもね、あれもね、最後ね、ミサイルでやられてたよ。
そうなんですけれど、だったら、なんだろう、地上戦でもちょっといけたんじゃないかって、
ね、
すごい思う。
地上戦でも戦車ぐらいには対抗できるぐらいだったらよかったよね、まあ、戦車なんかいなかったんだけど、
まあ、でも戦闘機くらいあったんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、でその戦い方法はやっぱ本当にいいですよね、見てて。
戦い方法、
ミズーリー、ミズーリーの前に津波 V っていうのをやって、
あ、そうだね、あそこ面白かった。
あれはやっぱり元が
潜水艦ゲームみたいな、
元がそうなんです。
あ、そうなの。
あれは潜水艦ゲームの元になったゲームの映画化なんです。
バトルシップってゲームがあったの、
それの映画化なんです。でそれを映画化するって言った時にジェームス・キャメロンがくだらないって言って、
お、
でこの映画はくだらないことをやるのにこんなにお金かかってるっていうのでちょっと問題になったんです、
ね、ジェームズ・キャメロンにバッシングされたんだ、
まあ、あの人はピラニアもすごい バッシングしましたし、
まあね、アバターだからな。
でもアバターそんなに
ねえ、まあ、タイタニック、
タイタニックとかそんな好きになれないですけどね、最近は。
アビスとかね、
アビスはまだ好きですね。
アビスもね、まあ、昔映画館で見たきりだからあれだけど、あんま何の印象も残ってないよ。
あ、そうですか。なんかアビスは子供の頃ちょっと怖い映画として、
宇宙人と分かり合うんだっけ、そうだよね、ま
あ、でバトルシップに、
あ、そうそうそう。でその敵はとにかく目が悪いんだよね。
日に当たるとなんか見えないっていうので、
夜は見えない全然、そうだから攻撃、お互い攻撃が止むんだけど、そう V のなんか波の高さで敵の位置が分かるぞっつって浅野忠信が言い出して、そしたらここだっつって、
で最初はこう 映画的にちゃんとしてるのが、うん、何発か外した後に作戦を見つけて、うん、動いたところを予想して攻撃ができるとか、そういうところは面白いな。
あそこは燃えるところだったね。近づいたら当たった、ところがそれで敵に何も他の戦艦にバレて、あ、敵の戦艦も何隻いるのか分かんないんだよね。
そうですね、そういうところがちょっと、分かんないですね。
2隻だけなのかな、やったーって思ったらまだもう2隻出てきたしね、
で本当に思ったことを言うと、あんな巨大なバリア張れるぐらいの機械があるのに、あの飛行隊自身にバリアが張れないのかなってすごい見てて思ってあ、まあ、ちょっとそこが気になったらちょっと
そうだね、
ダメだと思うんですけど、まあ、そういうところがちょっと多すぎまして、戦艦の中に宇宙人が攻めてくるんです。
そうなんだよね。
それがえなんでって、
最初に宇宙人が溺れてるだかなんかした宇宙人を一人救出して、敵を調べてやろうっつって、みんなでスタッフ その主人公含めた上官たちでね、取り囲んでヘルメット外すんだよね、ここっつって、
でやっぱりあのインディペンデンスデイみたいな感じで、急に目覚まして、
目に光当てたら、ガッて変化、
で主人公を掴んでなんかガーってなんか、
あ、触った途端ね、そいつの記憶が脳の中にインプットされるんだよね、
だけれどあんまそれも伏線でもなんでもないんですよ、
あれどうやら敵はこの地球を住処にする気だなんて言ってね
え、それだけっていう、なんか
するかもしれないぞぐらいな。あと宇宙人のさ、なんか人間にそっくりなのかなって思ったら、そうでもなくて、ヒゲがね、なんかヘラみたいな、
尖ってなんかすごい、
そう、爪みたいな
感じになってて、でもちゃんと歯があって、
歯もあったしね、クシャおじさんみたいな顔してたよね
顎がないような、顎がちょうどそのヒゲみたいなのでな
て、あと指が4本なのかな、
4本で止め、
手のひらがないみたいな感じだったよね。
そうですね、
あのデザインは結構面白かったな。
でも大概それが出てくるか、あとなんか 変な武器がついたやつが出てくるかで、
あ、なんか手が、あのそのアイアン、アイアンなんだっけ、アイアンマンみたいな、バトルメタルスーツみたいなの、
メトロイドみたいな感じ、
そうメトロイドみたいな、でも 手首から先手袋もしてないみたいな時もあるしね、
なんかそこの設定がよくわからなかったりするって、で、あの急になんか来るじゃないですか、あの船の中に、
そうそうそう、あそこね、だから取り囲んでヘルメットガボって外したら、お、生きてるなんつったら、まるでねランボーの世界で米軍兵が一人でも捕虜になったら、で陸軍は全力を挙げて救出に行くんだみたいな感じで救いに来るんだよね。
あれを誰も気づいてないっていうのもすごいですよ、
ね、でもね、2人くらい来たんだっけ、
そこバーって2人か3人ぐらい
壁を割って敵が入ってくるんだけど、それの捕虜となった宇宙人を連れ帰るだけで、他誰も殺されたりも何にもしないの。
そういうところよくわかんないんですよね。
そう、もうだから後でやるんだったら今やるよ。
で、また後でその戦艦にエイリアンが攻めてくるんですけれど、俺すごい笑ったっていうか、あのエイリアン自体はすごい重いんですよっていうのを船の中で見せるんですよ。したら次なんか、あのその主人公の彼女と義足の人が、あの。なんか山の中でエイリアンに出会うってところで、ぬかるみの中エイリアン歩いてるんですけど、全然重みないんですよね。え、足跡もついてねえじゃんと思って。
あ、そう。
さっきのカットは何だったのって。あの
階段がぐにゃってなったりするんだよね。
なのにぬかるみ歩いてもあれ全然。さっきのあれは何だったのっていう。
特別柔らかい階段だった。
いやー、なんか。ところどころ細かくするんですけど、全部そこを載せてないんで。
そうだね、徹底してないんだね。
でまたその、あの主人公が乗ってた船も大爆破になるじゃないですか。
そうだね、
浅野忠信とその主人公知ってるわ、なんでわざわざあんな難しい逃げ方を。あの
鉄球攻撃されて乗ってた船がボコボコにやられちゃう、
でわざわざなんか こう、うん、なんか斜めになっていく船の
どんどん上に行ってねしたら、うん、今落ちたらプレペラに絡まっちゃうじゃんとかいかにも飛び降りたくないようなところに行っちゃう。
あれだったら別に横に無理でポーンって飛んだ方が
危なくないよね。
なんかそういう見せ場のためにそういうところを無理やり入れてるような気もする、う
ん、まあ派手でいいじゃない、お金かかってるからいいんだよ。
まあそうですね、同じバトルシップ
だってそれ言ったらあの湖の中であと弾が一発だけあるぞって一トンあるのにっつって無理やり
手が150メートル先にコーナーしなくちゃいけないとか
無理やりなファイト一発な見せ場をね
あれもいいですね。
その湖が出る時のかかるのが ACDC っていうロックバンドのサンダーストラックっていう曲なんだけど、結構昔俺それ流行った時すごい好きで CD も買ったんだ。なんであの歌がかかったのかなって思ったんだけど、その ACDC っていうバンドはもう結構な当時ね90年代のその歌流行ったの頭か80年代の終わりぐらいなんだ。もうかなりのおじさんなんだけど、半ズボン履いて子供みたいな、ともすればランドセル背負ってるみたいな感じで歌ってギターを弾くボーカルの人で、だからそういうおじさんが無理をしてやってるのかなっていうのとなぞらえてるのかなって思ったんだけど、
確かに
あそこに出てくるの完全なおじいちゃんだからアンガスヤングそこまでじゃないよな。
俺でもあの湖に行った時に、あのおじいちゃんたちがもう構えてるんですよね。なんかそれがすごいつもり入って
そろそろわしらの出番かのなんつって
列を並んでアルマゲドンみたいに歩いてくるじゃないですか。かっこいいと思って
一番燃える場面
でおじいちゃんたちが俺若そうつって、いやあの こういうアナログのものを学ぶんじゃみたいなこと言って、あの船がだんだん直っていくところとか盛り上がりますよね。やっぱ音楽も
あってでもね、昔の ああいうなんだ水蒸気でやるやつって起動する前に多分半日ぐらい本当はかかるんだよ。
いやもっとかかると思いますよ、で動くじゃないですか、であのその船で攻撃するときにあの機関砲撃ってるおじいちゃんとかがすごいダダダダダダ
って
、おじいちゃんの腕折れちゃうよと思って
そうでもまあああいう未来兵器対70年前の第二次大戦に使ったかも分かんないような、い
やあのミズーリって、多分俺の記憶合ってるかな、スティーブン・セガールの沈黙の戦艦っていう映画の中で、あのミズーリって出てきてたんで、
その時は現役だった、
現役で
作ったんですよね。70年前つってなかったっけ、
作られたのがそれで、
あそうか、いや第二次大戦から今何年経ってるの、
もうでも60、70年
じゃあ最後の方で投入されたのかな、
あかもしれないです。そういう軍事のことは全く知らないんで、
でもね、そのなんだっけ、駆逐艦、戦艦と駆逐艦とどう違うのみたいなちびっこが冒頭でね、質問して、戦艦は何々だけど駆逐艦はもっとすごいんだみたいな、
駆逐艦はターミネーター、
そうだね
あ子供に何を教えてんだろうこの大人。
でも駆逐艦ってさ、自衛隊でいうところのさイージス艦なのかな、
あそうなんですか、
ね、なんかね、自衛隊って本当にその海軍的なニュアンスを弱めるためにいろいろ言葉を護衛艦とかあったりするし、護衛艦っていうことは何かを護衛するための艦なんだろうけど、見るからに戦艦なんだよ。その新潟西の新潟港にたまにいるんだよ。前吉田とね、あ軍艦だっつって見に行ってその真横でキャッチボールしたことがあるんだけど
いやなんかすごいいい家じゃないですか
そうたまになんか乗らせてくれたりするんだよね。
ああなんかありますね、なんか民間の人になんかやるイベントとか、あと砲弾を作るじゃないですか、湖の中で。あのコンクリートみたいなのをガチャンってやって
作る、
確かこの湖って確かあれだよなと思ったのが、スティーブン・セガールのその沈黙の戦艦でも同じシーンがあったんですけれど、砲弾みたいなやつをコンクリートみたいなやつでゴロンって作るのがあって、あじゃああれはこの船はそれなのかなって思ったんですけどね。
じゃあ作る前の分解した状態で持っていけば軽かったのに
いや、なんか、俺もそういうのはよくわからないんですけど、ね、似たようなシーンがそこであったなと思って、
詳しい人、ぜひ教えてください。
で、あと思ったんですけれど、その敵の攻撃来るじゃないですか。うん、で、その浅野忠信があの主人公に艦長やってくださいって言って、その、あの、津波部位で予想するところで敵の攻撃を避けるときに、うん、あんなでかい戦艦ってすぐに動くもんなんですかね。
いや動かないでしょう。
ですよね。あの船ってなんかバックしても3キロ動くっていう話を聞いたことあるので、急に攻撃にそんな素早く動けないよなと思って、ま
あ、そこはあえて目をつむってあげたいところだよ。映画自体面白かったから。
まあ、そうですね。いや、こんなことを、まあ、突っ込まなくても面白い映画です
よ。面白い、面白い。そう。いや、もう、だから、こういうね、超大作って大味になるか、うん、なんか、ロサンゼルス決戦みたいに変なポイントに絞るか、どっちかなんだけど、今回のは本当すごくいいバランスで、
そうですね。
ね、対策感もありながら、話も広げすぎず、いい感じのドラ人間ドラマも組み立てられてて、
うん、面白かったです。
素晴らしかったです。
あのもうちょっとでもあのチェーンソーボールが街を壊すところとかちょっと見たかったですね。な何万人死んだみたいなことを言ってたのに、 そこがあのそのあの何でしたっけ、あの高架橋みたいなのを落とすところしかなかったんで、うんうん、もうちょっとあれが暴れてもいいかな。
香港ははちゃめちゃになってたけどね。
まあでも香港はちゃめちゃになったものもビルが落ちてくるのを逃げ惑うシーンぐらいじゃないですか。
そうだね。
あとはニュース映像ぐらいだったんで、もう少しそこがパニック的に人間がこう犠牲になってるシーンが出てもいいのかなって。
気になったのはね、浅野忠信の日本語がちょっと変だったと
か。浅野忠信の日本語聞き取れないんですよね。英語うまいのにってすごい思って。
そう、いやもうそう喋ってる間にミルクアイスのせシナモンフォッカチを食べ終わってしまいました。とても美味しかったです。
とりあえずこの、 あの監督のピーター・バーグっていうのがすごい好きな監督だったので、あの全くなんか映画の作風が、あの撮る映画全然違うんですよね。アクションは同じなんですけれど、
あとまあちょっとね、本当に気になったのが宇宙人のね戦闘場面による人の良さにつけ込みすぎだろうっていう最終的なね敵艦のあの最後出てきたのって、あの今まで上から鉄球をボンボン撃ってたの下からの下の部分が巨大戦艦だったってことなの？
そうじゃない、
なんかよく分かんなかったよね。もう一機現れたのかと思っちゃった。
あの上に向いてたやつが巨大戦艦だったってことねじゃないですか、
ね、そう初めから出せよ問題だよね。
それこそあんなでかいバリアより自分に負けよっていう感じでしたよね。
うん、
まあ、本当そういうところはあります、
ね、そう、まあ、とはいえそんなのを目をつむってもすごい面白かった。
面白かったですね、
うんうん、
いや本当嬉しいなと思ったのは浅野忠信の扱いですか、
ね、そうかっこよかったね。あとねサッカーの場面でやたら日照旗が振られてて、う
ん、あそれは結構書いてありました、うん、あの今日なんかちょっと映画サイト見てたら日照旗がどうのこうので、
そう 海軍で日照旗って、まあ、多分普通なんだろうけど、つい多分日教祖の教育とかそういう右翼の過激な人たちが大好きなせいで、
あの
なんか極右イメージとか軍国主義のイメージがついちゃってる。
なんで韓国とか中国であんま評判良くない、うん、
日照旗を出すと韓国の人とか怒るもんね、うん、でこっちもなんかデリケートなことをしてるような感じになっちゃう。
結構この映画新日系だって言われたのが、韓国でプレミアやるときに監督と主演した人3人だったのに、日本に次の日来たときに5人に増えたっていう、
うん、
それぐらいなんか新日的なんじゃないかって。
浅野忠信さんもとてもかっこよかった。
かっこよかった。マイティーソーの時どうしようかと。
マイティーソーの時はとても影が薄かった。
もうすごかったですもん。でも DVD の裏見たら浅野忠信はあの字もないっていう。
でもあれでね結構実績としては OK だったのかな。まあそういうのもあって日本、あ結構でもマイティーソーもアメコミ映画だし、うん、割と近しい位置関係なのかな今回の。
ああそうかもしれない
ね。ねそうだね。
まあでもあの本当に大味だと思って、まあ大味は大味なんですけれど、トランスフォーマー的でもなく、
そうだからね逆に言うとトランスフォーマーだって頑張ればこのくらい面白くなるってことなんだよ。
本当そうですね。
ふざけるなよ。
まあ なんでしょう、トランスフォーマーはだんだん味が濃くなりすぎてて、
ねえ、ということでそろそろ終わりにしたいと思います、はい、皆さん、バトルシップはトランスフォーマーを期待して見に行くととても面白いですよ。
そうです、頭の中にトランスフォーマーをイメージして見に行ってください。
それではさようなら。失礼します。